特集2、誰にでも優しい言葉で。どなたにも使えるコミュニケーションを学んでみましょう。外国人や幼い子供、高齢者、障害のある人など、複雑な日本語を難しいと感じる人は多くいます。そんな人に出会ったとき、あなたはどんな言葉で話しかけていますか？英語が話せないからと迷ったり、なかなか伝わらなくて困ったりした経験はありませんか？この特集では、誰にとってもわかりやすい、優しい言葉遣いについて考えます。優しい日本語を知っていますか？ 1. 外国人にわかりやすい。街で暮らす外国籍の住民は約300人。日本語以外を母語、幼児期に自然と習得する言語、とする人のため、必要な情報をすべて訳して伝えることは難しいことです。そんな時、必要になるのが、優しい日本語。左の調査結果を見ると、町内に住む外国籍の人は、ほとんど日本語が話せることがわかります。日本語がどのくらい話せますか？話せる 59%、ゆっくりなら話せる 39%、全然話せない 2%。 2020年度葉山町外国籍住民調査。2. 誰でも使える。優しい日本語は、普段日本語を使っている人にとって、新たに単語や文法を学ぶ必要はありません。ポイントを押さえれば、誰でも使うことができます。また、子どもや高齢者、障害のある人にもわかりやすいコミュニケーション手段の一つです。3. 災害時に役立つ。災害時や緊急時など、翻訳する時間がなく、急いで情報を伝えないといけないときは、特に有効です。また、町内会や学校からのお知らせなど、文書で伝える場合にも、優しい日本語を使うことで、より多くの人に伝えることができます。日本語、難しいです。ひらがな、カタカナ、漢字の3種類の文字がある。漢字の音読み、訓読み、複雑な敬語、一つの文が長い、誰がや何をが省略される、はい、いいえがはっきりしない。タンニャさん、ベラルーシ出身、葉山町で暮らして6年目、夫と2人の子供と4人暮らし。好きな日本語は、ふらふらとポチポチ。子供の学校で配られるプリントは難しい？子供たちは学校から行事のお知らせや必要な持ち物などたくさんの手紙をもらってきます。今年からメールでの配信も増えてとても助かりますが、漢字が多いので読んですぐに理解することはできません。翻訳アプリを使っても完璧に訳すことができなかったり、時間や手間がかかったりしてしまいます。もう少し簡単な言葉で短く区切ってもらえるとわかりやすくなるので嬉しいです。優しい日本語は、優しいし、優しい。最初の優しいの漢字は、容易の意。後の優しいは、優劣の優。原田道夫さん、葉山町国際交流協会理事、葉山町の優しい日本語講座講師を務める。好きな日本語は、一期一会。きっかけは災害。優しい日本語誕生のきっかけは、 1995年の阪神・淡路大震災、外国人死傷者の割合は日本人の2倍以上でした。その背景には、災害情報を迅速かつ正確に伝えられなかったことがあります。そこで、佐藤先生、弘前大学の研究室から考え出されたのが、優しい日本語です。今では災害時だけでなく、普段のコミュニケーションにも使われます。迷わず声かけを。外国語ができないからと遠慮していると、コミュニケーションは生まれません。まず話しかけてみて、伝わらなかったら、ゆっくりと繰り返す、言い換える、具体例を出す、図や実物、ジェスチャーを用いる、など、諦めない姿勢が大事です。優しくと言っても、子供扱いするのではなく、リスペクトの気持ちを持って接するようにしましょう。優しい日本語のポイント。1、伝える情報を絞る。2、必要に応じて誰がを補足する。3、一文に一つの情報。4、漢語ではなく和語を使う。例、右折。右に曲がる。5、繰り返し出てくる言葉はそのまま使う。例、地震、津波など。6、二重否定や曖昧な表現、受け身、私益、敬語は使わない。7、文末はです、ますで統一。8、小学校1、2年生の漢字を使い、振り仮名をつけたり、単語の区切りに空白を入れたりする。葉山町で広がる優しい取り組み。いざという時に、防災ハンドブック、優しい日本語版。命を守るために、日本に多い災害である地震や台風、土砂災害を優しい日本語で解説しています。災害が起きたとき、どんな行動をとるのか、また、避難所のルールについて詳しく書いています。ハンドブックの内容は、町ホームページからも見られます。子どもにもわかりやすい内容です。QR コードがあります。入学のための手引き。葉山町の小学校へようこそ。優しい日本語版。小学校に入るまでのスケジュールや1年の流れ、入学式の持ち物などについて、写真やイラストを交えながら紹介しています。学校でよく使う言葉や困った時の相談先も載せているため、入学後も使える便利な冊子です。各学校によって内容が異なるため、必要な人は学校教育課内線7223へご連絡ください。町役場の窓口でも、葉山町優しい日本語講座、町職員や学校の教員、一般参加者を対象に3年度にわたって講座を開催しました。様々な事例を紹介しながら、実際に言い換える練習を行います。参加した職員からは、外国籍のお客さんだけでなく、耳の聞こえづらい人、小さな子供に説明するときにも、優しい日本語を話すように心がけるようになった、との声がありました。優しい日本語に言い換えてみよう。文章を短く区切る、敬語を使わない、具体的に伝えることを意識すると、どのように言い換えられるでしょうか。01、よく使われる日本語。私には医者をしている兄と会社員の妹がいます。優しい日本語。私には 兄と妹がいます。兄は医者です。妹は会社で働いています。02。よく使われる日本語。チケットを拝見させていただきます。おかけになってお待ちください。優しい日本語。チケットを見せてください。椅子に座って待っていてください。03。よく使われる日本語。ご出身はどちらですか？お子さんはおいくつですか？優しい日本語。どこの国から来ましたか？あなたの子供は何歳ですか？もっと知りたい、学びたい人はこちら。葉山町製作課までご相談ください。町内会、自治会からの文書や PTA 広報誌などを優しい日本語で発信したい。日頃のコミュニケーションで分かりやすい話し方を心がけたいと思う人はご相談ください。内容に応じて葉山町国際交流協会などを紹介します。問い合わせ、制作課、内線332、神奈川国際交流財団、優しい日本語も含む多文化共生セミナーなど各種講座を実施しています。QR コードがあります。ニュースウェブイージー、NHK ニュース、小中学生や日本に住む外国人の皆さんにわかりやすい言葉でニュースを伝えるウェブサイト、QR コードがあります。